おはようございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。はい、おはようございます。8月6日木曜日です。本日はですね、収録でお届けしたいと思いますが、さあ夏休みに入っていますよね今年はね、このご時世なので、まあ、市町村によっては違いますけれども、夏休みはありますが、この期間、日数っていうのはね、市町村で違うと思うんですが、夏休みもちゃんとありましたよ、私たちの子供たちにも西原町は、11日かな、トータルで、本当に短い夏休みとはなっておりますが、はい、夏休み今ちょうど真っ只中ということですね。8月6日ですので宿題もありながら、本当にこの短い時間で、皆さん頑張っているということで、また本当はね、本来ならばいろんなところにお出かけもしたいんですけれども、旅行も行きたいなとか、県内いろんなところにね、キャンプ行きたいなとかあるとは思いますが、やっぱりね、今はちょっと控えながら、まあでも全く遊べないというわけでもないですので、その中で子どもたちとまた夏休みを楽しみながらね、この8月も過ごしていきたいなと思います。さあ宿題に追われる、また週末になるのかどうなんでしょう。ということで、本日もお時間まで、番組をお届けしますので、どうぞ皆様お時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポートの提供でお送りいたします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、または周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ、今日はですね、特別支援教育支援員について少しだけお話ししたいと思います。聞いたことありますかね？特別支援教育支援員です。はい。このね、障害を持っている子どもたちが学校に、まあ、通うわけですけれども、この今国の制度としては特別支援学校と、公立の小中学校には特別支援クラスというものを設けております。その中で子どもたちが、どこに通ってこの義務教育を受けるかということでですね、あるんですが、このじゃあ特別支援教育には公立のね、特別支援教育、クラスがあるんですけれども、そこには支援員っていう方がサポートとして入ります。そのね、少しお話をしたいんですけれども、ちょっと文部科学省のね、資料を少しだけ、読ませていただきます。平成18年6月に学校教育法などの改正が行われ、平成19年4月から障害のある児童・生徒などの教育の充実を図るため、従来障害種別ごとに配置されていた盲学校、 ろう学校、洋学校の制度を複数の障害種別を教育の対象とすることのできる特別支援学校の制度に転換するとともに、小中学校などに在籍する教育上特別の支援を必要とする児童生徒などに対して適切な教育、それが特別支援教育のことですを行うことが明確に位置づけられました。難しいですか？簡単に言うとですね、平成18年の6月には学校教育法の改正が行われ、その翌年の4月にですね、特別支援学校が、でき、新しくですよ、それとともにこの小中学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする子どもたちにとっては、特別支援教育を行うことが、定められたということで、まだ歴史的には浅いですよ。今平成30年ですよね。あ、平成31年、平成32年分かんなくなってきちゃったまあまだ10年ちょっとですよね。はいはい、そうそうそう、やば、分かんなくなってきてる平成32年だな、今は。そうです、32年。ということですいません、10年少しのまだまだ本当に浅い歴史です。その中でね、特別支援教育にはやっぱりサポートをしてくれる人が必要ということで、そこを支援員っていうのがねあるんですが、この支援員どうやったらなれるかという部分なんですけれども、実はね、支援員はこういった教員免許とか何か特別の支援員の資格を持ってる人しかなれないっていうわけではないんですよ。びっくりしませんか？支援員はこの子どもたちのために働きたいですっていう方たちであれば誰でもなれるんですよ。びっくりですよね。まあ一応ちゃんとね、研修っていうものがありまして、その研修を受けて、それで学校にこう提出して、学校が認められたら、学校がこの人をじゃあ支援員として認めましょうという許可が得れれば、この方は支援員ということで、学校のこの特別支援教育のこの子どものサポートとして支援員という形で働くことができます。だからもし私が特別支援教育でこういった支援を必要としている子どもがいて、私がぜひ1年間働きたいです、この子のために支援員として働かせてくださいって働くことは可能なんですよ。驚きですよね。いっぱいね、これにはいろいろね、今後の、まあ、問題点というのは、いいことも悪いことも、メリット、デメリット、きっとあると思いますが、それぐらいね、まだまだ浸透されていない、この教育のことだと私は思います。そもそも、特別支援教育に支援員っていう人がいるんだっていう声も聞きますし、じゃあ特別支援教育に通っている子どもたち一人一人に支援員ってつくの？じゃあそのクラスに6名いたら6人支援員がいるの？とか、いろんなね、こともやっぱりわからないということで聞きます。支援員がまずどういった形でつくかとなると、この子どもたちのそれぞれの日常生活や、あとまた勉強のねサポートとして必要かということで、必ず子どもたちの診断書を提出します、学校に。それを学校、そして教育委員会、また県のね、いろいろな方たちが、審査をした上で、この子には支援員が必要だなって言われたら、この子には支援員をつけてくださいって学校側におります。そこで学校が私たち保護者に、この子は支援員がつかないとやっぱり一緒にね学校生活を過ごすのは難しいので、支援員をつけましょうねということで、支援員という方が必要となります。その時にもし支援員が足りなかったら、やっぱり募集しますけども、こういった情報ってないですし、簡単にはそもそもわからないことが多いので、わからない方たちが、なので 正直ね支援員の人数も本当に足りてません。本当にそれがね現状です。だから免許ないんだったら資格ないんだったら誰でもすぐできるんじゃんって思うかもしれませんけど、やっぱりね障害を抱えている子どもたちの一日それを毎日ねサポートするとなるとやっぱり体力的にも、そしてこのサポートの支援方法がね難しそうだなとか私にはできなさそうだなとかやっぱり思っちゃうと、支援員っていう仕事はなって、後ろちょっとねあまり一歩出せないっていうことも多いんじゃないかなと思います。子どもたちにとっては必要としているこのサポート、そしてそういった支援員なんですが、まだまだねやっぱり国のまあお給料の面だとか、あと支援方法だとかそういったねものもちゃんとまだ作られていない、そういったこともありますので、なかなかね難しいのが現状なんですよ。はい。支援員じゃそもそも、どういったことをするのかって言ったら、もうやっぱり分かりやすいようにその支援を必要としている子どもの、この学校生活ね勉強が苦手です、だったら勉強を一緒にサポートしながらそばで、教えてあげる、教えるというかこうサポートですね、決して、授業を教えるような勉強を教えるような先生ではないですので、あくまで支援をする方なので、この子どもが勉強に少し、戸惑ったり何かちょっと突っかかってたら、そこにこうした方がいいよってサポートをしてあげる。また日常生活、排泄だとか、あと食事、給食ありますよね。そういった中でサポートをしてあげる。あとは交流学級もありますので、その支援教育、教室から交流学級に移動する際、危険がないかとか、この子がどっかにね知らないところに行ったりしないかとか、そういったために一緒にサポートして教室まで行って、その交流学級を、まあ後ろなりこの子の隣なり、サポートをね見届けながらサポートしてという形で、本当にその子の一日を一緒に学級の担任と一緒にねサポートをする、そういった、お仕事となっております。本当に先ほども言ったんですけれども、本当にまだまだ問題点はいっぱいありますが、今後ね本当に必要とされてくるお仕事だと私は思います。支援学級というものがもう年々ね各市町村の学校には増えてきてますので、またクラスも人数も増えてるのもあるので、その中でやっぱり支援員っていうのは必要だなと思います。子どもたちがやっぱり学校で楽しく、そして勉強もしながらいろんな子どもたちと関われる、そういった一日をねサポートする支援員は今後本当に大切なお仕事なんじゃないかなと思いますので、いろいろね改善をされて、どんどんねなんていうのかな、子どもたちのこの未来のために、その今をね学校で過ごすわけですから、そういった中で支援員にももっともっと力を、国はね入れてくれてもいいのかなと、まあ願いもありながら思いも、込めながらですね、今日は特別支援教育の支援員のお話をさせていただきました。ウーマクー戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された9歳になる小学校3年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。さあ9歳になる小学校3年生と言いましたが、そうなんです、三男くん先月9歳のお誕生日を迎えました。おめでとうございます。早い、本当に早い。あっという間だな。あと11年もしたら成人するのと思ったら、なんかもういつまでも本当に子供の感じがしますけど、大きくなってるんだなと思いますね。ただね9歳といえども、 知的の面ではまだちゃんと今年は検査してないんですけれども、去年一昨年かな2年前ぐらいに検査した時は知的の部分では、4歳から5歳、その日常生活とかあと勉強面で差はそれぞれね、何歳のこれぐらいだよっていうこのレベルの話はされるんですけれども、だいたいもういろんなものを含めて平均ね、三男くんは4歳から5歳ですよというお話をもらいました。なので、見た目の体格、身長とかですよ、そういったものではみんなと変わらない小学校3年生の9歳の男の子です。ただやっぱり日常生活や勉強面、そういった知的の部分では幼稚園生と同じような4歳から5歳の、子供たちと変わらないようなこの行動ですかね、理解力とかあと言葉、そして生活面ということになっています。ただやっぱりね、一年一年ですけど本当にいろんなものを吸収しているなと思いますし、私の中ではこのやっぱり4歳から5歳ってもしかしたら思われるんだろうなと思いますけど、でもその中でこの子がゆっくりゆっくりやっぱり成長していることが一番大事なので、あまりね年齢とかそういう部分には、とらわれないようにはしています。ただですよ、やっぱり体は大きくなっていくわけですから、正直そういった不安もあります。今は小学校3年生9歳、まだまだ私よりも身長は低くて小さい小柄な三男くんですけれども、やっぱり男の子ですし、年を重ねるにつれ身長もきっと高くなりますよ。そして体格だって大きくなると思います。そういった中でね、今後、もしかしたら中学生高校生となった時に私よりも身長が高くなって、私が見上げるぐらいですよなった時に、まだその中での彼の三男くんの中でまだ4歳5歳ぐらいの、感覚であれば、いろんな問題が今後も出てくるのかなっていう、本当にそういった不安もまだあります。わからないのでこればっかりは、もしかしたらそうじゃないかもしれませんし、もうちょっとね、理解もあったりいろんな面で生活しやすいのかもしれませんけど、でもそこはねやっぱりわからないので、私たちも、見えない先にね不安ばかりにならず、やっぱり今目の前のことに今の三男くんと一緒に関わりながら、その将来をね作っていけたらいいんじゃないかなとは思います。強がってる部分もありますが、不安ですよだけどね、不安不安ばっかり言っても前には進めないので、三男くんもね頑張って成長してますし、その中でこれからもいろんなものを見つけていきながら一緒に成長していきたいなと思います。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれた可愛いもの、美味しいもの、綺麗なもの、優れたもの。あなたの生活を彩る沖縄。つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット。イーアス沖縄豊崎1階、ザ・沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。さてさて、もう少しのお時間、エンディングまでありますが、曲をお届けしたいなと思います。今日お届けする曲は HY の小さな優しさという曲をぜひね聴いてほしいなと思います。それでは曲お届けしましょう。 HY で小さな優しさ。本日も、お時間までお付き合いくださりありがとうございました。エンディングです。 さあこの放送ですね YouTube でもご覧いただけますので、ぜひぜひ FM 那覇の番組チャンネルから YouTube もお楽しみいただけたらなと思います。またですね、番組聞き逃したという方もポッドキャストもありますので、そちらも FM 那覇の番組チャンネルから、聞けます。ぜひね、過去の放送とかもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、本日もありがとうございました。さあ週末、どんな週末がやってくるのか、あなたも私もワクワクしながら、週末をね迎えたいなと思います。いい天気でありますように。どこかにねお出かけできる場所があれば、マスクをして、そして、3密を避けながら、できることをしながら、でも楽しみながらですね、週末過ごしてほしいなと思います。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。ありがとうございます。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。